上村優也のヒートストームステーション。ご無沙汰してます。新日本プロレスヒートストーム上村優也です。そして、本日の、お相手は、村田春夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。村田春夫です。いや、収録自体は2回目。
はい、2回目です。はい、
どうしました、
は
い、
い
や、なんか、
いやいや、
マシモ
は、そう。
ああ、
マシモさん、
じゃあ、マシモさんはどういう肩書きでね、
はい、
紹介すればいいですかね。
あ、そう、
私、まあ、一応、
アシスタントみたいな。
ディレクター、
ま
あ、ディレクターだけど、
まあ、アフタートークには出てくる。
まあまあ。
ああ。
じゃあ、マシモどうします？広報宣
伝。宣伝しました。
知ってますよ。
あのマシモさんです。
はい。
はい。
ああ、そうなんですね。いや。
はい。
ね、収録自体は2回目ということで。
はい。
で、配信は3回目と。
はい。
いうことで、どうでしょう？やりたかったポッドキャスト。はい。やってみて。
やってみて。
はい。
ああ、楽しいっす。はい。自分でも、聞き直したんですけど、まあ、こう、喋り方はもうちょっと頑張ろうかなって思いましたね。
はい。それは自覚あるんですね。
自覚あります。
はい。
はい。
でもこうやってね、日常的に喋る機会が増えていけば、まあ、はい、いろいろプロレスラーとしても、
はい。
プラスになる部分は、
そうなん
です。あるんじゃないでしょうか。
あると思います。それをもって僕、欠場中に、テレ朝の、話し方教室に通ってたんですけどね。
どんな勉強するんですか、それって。
そこでは、まず滑舌。はい、早口言葉みたいな、口を大きく開けて、そういうのとか、あとは、まあ、これをプレゼンしますみたいな。どういう、紹介の仕方をするかとか。
そんな結構専門的な、まあ、応用編もやるんですね。
そうですね、そういうこともやってましたね。
どうです？やってみて、上達したなっていう自覚は。
ああ、まあ、行く前よりは、やっぱ意識すれば、変わるなっていうのは感じました。
うん、
はい。
私はね、いつも見ていて思うのが、
はい、
プロレスラーの方って、試合後じゃないですか。
はい。
ガンガン戦って汗かいて息も上がって、
はい。
バックステージに来て、マスコミの前で一言みたいな空気になるじゃないですか。
はい。
あれ、よく喋れますよね。
あーですね。
ねえ、うん。でもやっぱ喋らなきゃいけないっていう意識はレスラーの中にはあるんですか？
やっぱ、
伝えたいとか。
ああ、そうですね。これを伝えたいっていうことありますね。で、もう僕は、無理に、内容がなかったら、無理にこう喋らない。っていうのも、うん、まあ、一つだなって思ってます、最近。
ノーコメントもメッセージだと。
はい。
でもそれは考えてノーコメントにしてると。
はい。
おう。
まあ、考えてというより、
作戦というか、
特に、まあ、内容がないことを絶対コメントをしなきゃいけないっていうわけじゃないじゃないですか。
マシモさんの立場としてはコメントは欲しい。
そうですね。
うん。でも僕もま、できるだけそのコメントは、してます。はい。でも、無理に、なんかこう、するのも、どうかなって、思う時もあります。はい。
まあいいと思いますよね。でもなんか、一ファンからしてみれば、私もその立場でね、公式サイトとか見たりするじゃないですか。
はい。
やば、今日の試合、あの選手何言ったのかな、楽しみ、ノーコメントって出ると、ああ、喋んなかったんだ。
ああ、まあそれはわかります。
ええ、
特に、地方大会とかで、ニュージャパンワールドの配信がないところとかでも、
ええ、
こう、あれ今日の試合どうだったんだろうと思って、で携帯サイトとかでこう見るとあれノーコメントっていう時あるじゃないですか。
はい。
そういう時はちょっとあーってなりますよね。
うん。
でも僕は何かしら出してるんで僕は割と何かしら出してるんで、はい、はい。まあ、はい。
そう。だからそういうのが、
はい、
その喋ることを練習するというか、
うん、
日常的にするってなると、
うん、
多分ね、そこら辺のね、脳と感情と言葉の、
うん、
コネクトが容易になるんですよ。
喋
りたい。あ、こういうこと語っとかなきゃ。はい、これ語りたいなっていうのがね、スパッてなんかね、ラインとして繋がるね、訓練になると思うんで、
はい、
はい。多分ね、このポッドキャストを通じてですね、
はい、
上村選手のコメントも変わってくると思うんですよ。
鍛えられますね。
はい。よりなんていうか自然に、
はい、
ピュアに、で、かつキャッチーに。
キャッチー
に、はい、あの、はい。伝わりやすい、
はい、
あのコメントになるんじゃないかなと。
うん、僕もそう願ってます。
もう今回もね、若干飲み込みがちの。
はい。でも、僕はよく、なんていうんですか、フレーズ、
はい。
キャッチコピーとか、
おい、
キャッチフレーズの、本とかを読むようにしてますね。
ああ。
はい。はい。
勉強家ですね。
どうかな。でも、短い文章でね。
そういうのをやるってことは、上村選手の中でも、
はい。
なんか、いろいろやってみよう。
はい。
試せるものは何でもやってみようみたいな。
あ、まあ、それは、はい、はい。ありますね。はい。
すべてプラスになるためですもんね。
はい。
はい。
そうです。
で、このポッドキャストはですね、Spotify、うん、ポッドキャストアプリでも配信がスタートしております。
はい。
しました
ね。
はい。
はい。どう、なんか、ランキングとか、まあまあいい感じだったらしいじゃないですか。
え、マジっすか。
スポーツランキング8位。
うわ、なんだ8位。8位。
お、なんでダメ？
いや、
シングルランキングってなかなかいいんじゃないですか？
スポーツですね。
ああ、スポーツ。
全体で言うと、ここはちょっとね、ランキング入ってなかった。
はい、はいはいはい。
え、そのスポーツのランキング、何人、何個中8位ですか？
何個中っていうのは出ないんですけど、ちなみに、棚橋さんは1位を取ったことあるんです。
うん、
お、
多分ゲドウさんも取ったことある。
ちょっとこれは1位は1回取らなきゃいけない。
取らないきゃいけないっすね。
マストですね。
はい。もう常に1、2を争うぐらいの、ポッドキャストでありたいですね。
これバズるのとは、そう1位を取るってやっぱバズるというか、その、話題になるってことじゃないですか。興味を引くって。
はいはい。
ポイントは何ですかね？
内容。
まあ、多分、今って、その最初はこうね、あ、マシモですけども、
知ってますよ。
はい、
何ですか、まだこう、新鮮な部分と、
はい、
あと上村さんが好きな人を聞いてると思うんですよ。
間違いない。
ただ、これまあ、これを常にやっていくと、いつか上村選手に決定的な局面って出てくると思うんですよね。これは今上村さんどう思ってるんだろうみたいな。
ああ、なるほど。
なるほど。
シチュエーション。その、ご時世的な。
そうです、そうです。あ、これに対して、要するには、まあ、何か問題が起きたとか、
はい。
大きなことが起きたと。
うん、
これに対して上村さんが、こう発言したみたいな局面でバキーンと。
なるほど。
かもしれないです。
なるほど。
新日本プロレスに激震走るみたいなね。
そうですね。あんま走ってほしくないんですけど。
まあ、いやでも、でもね。
大事ですよ、激震を走るってことも。
はい、激震が、だから、
はい、安定じゃなくね。
そういう局面になると今度は、プロレスファン全員が聞きますから。
そうですね。
どうするんだ、どう言うんだろう、あの件に対して。
レッドブル軍団とかがね、現れるかもしれないですよ。はい。
ロシアの方から。
ロシアの方から。
レッドブル軍団って何ですか？
お
いいですね。ジェネレーションギャップですね。
レッドブルってエナジードリンクしか思い浮かばないですけど。
ハシミコフとか知らないですか？
サルマン・ハシミコフとか、ビクトル・
サンキュー。あー、聞いたことあります。あ、
はい。
プロレスの話だったんですね。
そうなんですよ。新日本プロレスにね、昔、その、まあ、当時は、ソ連？
そうですね。
はい、はい。ソビエト。
ソ連が来たみたいなね、はい。そういうキャッチフレーズで。
で、いわゆるレスリングとか、はい、サンボとかのベースを持った猛者たちが、
はい、
新日本プロレスに乗り込んできて、もう新日本プロレスに激震が走ったわけですよ。
ああ、いいですね。はい、
そうですね。
だって IWGP 取られちゃいましたからね。
確かに。
ハシミコフに。
IWGP ヘビー級選手権のVTR で、サルマン・ハシミコフって出てますよね。はい、釣りパンみたいな。
そう。
そう
アマレススタイルで。水車落としが必殺技で。
あ、いいっすね。
強かったんですよ。
水車落とし。
はい。
多分ですけど、上村さん好きだと思いますよ、ハシミコフ。
うん。
いや、どうなんかな
え、
アマチュアレスリング系の選手なんですか？
いや、もうバリバリです。
あ、もうアマチュアレスリングみたいな。
アマレスのテクニックで、プロレスラーをバッタバッタと。
でもそれはでも面白そうかもしれないですね。好みかどうかわかんないですけど。でもなんか面白そうですね。確かにそれ見たいですね。
だから上村選手だったら結構燃える相手だと思いますよ。今、上村選手の戦い方ってほら、腕をがっちり狙ったりとか、
はい、
足をがっちり狙ってフィニッシュ取るみたいなね。はい、そういうスタイルと、ハシミコフが戦えば、 まあ、どうなるのかと。
そうですね。
はい、
ボルチン、ボルチンオレックみたいな感じですか？
あ、
ボルチンよりもよりなんか研ぎ澄まされた。
はい、もっとレスリング。
本当にレスリングって感じ。うん、まあそんな状況がね、
うん、
来たら、ポッドキャストも跳ねると。
え、ちょっと待って、その、何でしたっけ、サルマン・ハシミコフさんでしたっけ、
はい、
その人は打撃は使わないんですか？
ほとんど使ってなかった気がしますね。ああ、
それは面白いっすね。
はい。
あ、それ面白い。
局面によっては使っていたかもしれませんが、その打撃で何かをするタイプじゃないですよね。
へえ。もともと、まあ、レスリング選手で、その人が新日本プレスのリングに上がってたってことですね。
そうです。
で、
印象としても、もちろんタックルとか入るんですけど、
はい、
タックルで入って、グラウンドで制圧して、決めるとかじゃなくて、
はい、
タックル入って持ち上げて、投げる。
ああ、叩きつけるみたいな。はい、
でも、肩に担ぎ上げたら悲鳴が上がる。
あ、やばい。
水車落としの体勢になったらもう、ね、ベーダーだってぶん投げましたから ね。
すげえ。
はい。
ね、松本さんが水車落と
した。あ、そうそう
そうそうそう
そ
う。
それね、昨日、うん、食らいましたけどね。
あ、
はい。
やってましたね。
昨日、試合したんですけどね。
はい。
食らいましたね。松本の水車落としを。
まあ、その代わり、なかなかえぐいフィニッシュを選択されてましたね。
ああ、そうですね。
勘抜き、スープレックスじゃなくて、
はい、
勘抜きでした。
勘抜き。
はい。
はい、勘抜き。
あれは何です？ちょっとカチンと来たんですか？
いやー、まあ、そうですね。まあ、カチンと、まあ、カチンとまでは来てないですけどね。はい。まあ、カチンとまでは来てないですけど、ただまあ、そうそう、切れちゃいないよ。はい。やっぱり松本、こう結構来て、ね、ガツガツこう、ね、うん、気持ちを出して来てくれたんで、まあ、それにね、お、と、こう、答えてやろうというか、前日が、ヤングライオン中原相手に、
はい、
リストロックでギブアップを取ったんですよね。うん、もう、ヤングライオンにこの基礎的な技で、いかに、こう、ね、試合を決めれるかっていうね、そういうのをちょっと、見せたくて。で、前日はリストロックで取ったんですけど、中原より松本はちょっとキャリアもあって、ね、リストロックではちょっと取れ、ね、ギブアップ取れるかどうかなと思ったんで、もうここはもう勘抜きで決めてやろうと思って。
おお。
はい。
ちょっとそういったその先輩としてのね。
はい。
プロレスの、
うん。まだ投げないけど。
難しさ。
はい。
お前はまだ。
まだ投げない
けど。投げるまでには至らないと。俺を投げさせてみろと。
はい。そうです。十分ね。勘抜きあるの決まりますからね。
はい。
この状態で絞れば。
そうですね。勘抜き時代がね、はい、まあまあ言ってみれば、ダブルアームバーのような、
はいはい、あれはもう
関節技なんで、
うん、耐えれば耐えるほど決まっちゃうんで、
そうなんですよね、はい、勘抜きスープレックスってやっぱ決めて相手の腰が浮く、はい、それを利用してスープレックスですよね。
そうなんですよ、はい、もう相手もこの関節決まってるから、
はい、
もう耐えれないから投げられざるを得ないみたいな、はい、
そうそうそう、そういうポイントをね、やっぱプロレス技って知ってみると、
うんうん、
より面白いですよね。
はい。だから、そこに行くまでに、どれだけ腕にダメージを貯めれるかっていうのが、一つポイントなんですね。
うん。
うん、だから、腕のダメージが十分じゃなかったら、かからないし、まだ。
うん。
うん、っていう、
うん。そこですよね。だから、いきなり狙える技じゃないんですよね。
そうなんですよ。
勘抜きって。
で、別にノックアウトするような技でもないんですよ。
はい。で、他の技だったら、例えばジャーマンスープレックスとか、バックドロップとか、うん、まあ、パワーボムもどうかな。でも、パッパって流れの中でスパーンって出せる技ですよね。
はい、そうですね、
はい、
。
で、いいとこ入ったらそれでスリーカウント取れるかもしれないですけど、勘、はい、抜きってやっぱ過程が大事ですよね。
いや、そうなんです。やっぱこのフックして、こっちもフックして、ここにクラッチ組むまでって、そういう、過程もありますからね、
はい、
うん、
で当然上村選手の得意技は勘抜きスープレックスだってバレてるわけですから、
はい、
相手選手も相当ね、そうそう、警戒しますよ、
警戒します、
はい、そこをどうかいくぐって、
そうなんですよ、まあ、そういう目線でね、今度僕の試合を見てくれたらまた楽しめるんじゃないかな。
いや、楽しかったですよ、ヤングライオンとの戦い。
ああ、よかったです、うん、はい、
や、なんかね、
はい、
はい、どうぞどうぞ、
はい、どうぞ、
それが良くないって
僕のは、僕のあの、後でゆっくりいいんですよ。あの、
先、なるほど、
はい。
先陣は僕が切ってくれと。
はい、はい。
やっぱそのヤングライオンが、やっぱ上村選手クラスの人たちから食ってやろうっていうね。
はい。
一泡は吹かせてやろうって今ちょっとガンガン来てるじゃないですか。
はい。
松本選手に限らず。
はい。
うん、そういうのってやっぱ感じてます。あ、こいつ俺のこと、俺のこともしかして超えられると思ってるっぽいかな、みたいな。
ああ、はい。まあでも、なんかまあ、自分がヤングライオンだったら、うん、まあ、絶対そういう気持ちで、試合に臨むんで、
うん、
まあ、それは全然ね、思ってもらって、ただまあ、試合、リング上で、ね、やっぱ実力を見せつけるっていうのもね、彼らにとっても大事なんで。
戦ってる過程の中で、うん、おお、来いよ、何でもしてこいよ、みたいな、まあ一応先輩としてね、
はい、
若いヤングライオンに、
はい、
おお、そう来たか、おお、そう来たか、はい、おお、そうか、そうか、ガン、お、いらっ、カチンみたいなのあるんですか、やっぱり。
あー。でまだカチンはないっすか、ね、
ないっすか
ね。まだ、はい。誰がこの、どのヤングライオンカチンとさせるのかっていう。
あ、いい。
はい。
見たいですね。
そう、今後ちょっとね、ヤングライオンと当たるときは、そこもちょっと注目して見ててほしいな。
なるほど。
思いますね。
はいはい。
はい、
それ見たいんですよ。
おー。
やっぱり私も喋ってて、
はい、
ミラノさんと一緒に、ちょっと顔色変わったんじゃないかみたいなのをやっぱ見てて思うんですよ。でそれが言ってみればお客さん向けにちょっとまあ言ってみればカッコつけてるなのか、ちょっと今のこれは完全に相手に対してお前みたいな顔になったのかっていうのをね、やっぱ見てるのがね、なんかそこで我々も伝えなきゃいけないんで、
はいはい、
でもなるべくヤングライオンと戦ってる時はちょっとヤングライオンがカチンと来させたって
うん。
って思いたいんですよね。
うん。いや、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、そうですよね。
だ昨日の、その松本選手への勘抜きなんか、まあまあ決め方がエグかったんで、
う
ん、
あ
これは上村選手ちょっとマジになったんじゃないかなと。
うん、
っていうか、松本選手マジにさせちゃったんじゃないかなっていう、
お
ちょっとそういう思いがあったんですよ。
ああ、ね、でもそれは、そうか。でもまあまあまあ。まだ。
まだ。
はい。
はい、
まだカチンとまだ来てないっすね。
ちょっとね、
はい、
じゃあ皆さんもね、上村優也のカチンポイント。
はい。
ぜひ試合の中で。
はい。
探してもらいたいです、
ね。探してもらいたいですね、はい。うん。あとはですね。
はい。
最初にもあった、水車落とし。
おぉ。
はい。あれ昨日松本のコメント見たんですけど、考案者って誰だと、考案者って言わないけど、松本が使うようになった理由って知ってますか？
うんう
ん、あれは僕がアドバイスを。
あ、
お、そうなんですね。松本はい。
そうなんですね。
はい、結構松本とね、試合前とか、話すことが多いんですよ。結構話、話してくれて。で、なんかね、一つ大きい技っていうのを考えてた時に、こういうのどうって言ったら、ね、使ってましたね。提案した技を僕は食らいました。
いや、いい、恩返し。
言うんじゃなかったな。まあ、痛かったし。
痛かった
し。あれ痛かったし。
恩返しじゃないですか。
恩返しですかね。
やっぱり松本選手にしてみれば、
うん、
ここまで磨きましたよっていうのは、
うん、
上村選手に。
いや、でも、まだまだ、まだまだ、もっと、もっとね、
もっとい
けますよ。彼の水車落としは。
うん、
もっと威力つけて、ね、どんどん多分ね、あれでも、試合が決まるぐらいにはなると思うんですよ。うん、ヤングライオン同士とかでも。だからもっとあの技磨いてほしいですね。
うん、
はい、
水車落としをチョイスした上村選手の中の何かポイントってあったんですか？
何ですかね。まあ僕がヤングライオンだったら、
うん、
っていうのを考えた時にですかね、うん、水車落とし使うかなと思って、でも松本にも合ってそうだなと思って、ね、水車落とし提案したら昨日食らいました、
はい。痛かったと。
痛かったと。でもまだもっとね、自分の水車落としをね、磨いてほしいですね。まだ、痛いけどまだね、我慢できる。ね、うん、そういうとかでも、もっとね、彼は、磨けますよ、水車落としを。
うん、
くしくもレッドブル軍団の話が出て、はい、つながりましたね。はい、びっくりした。まさかの、はい、で松本選手はね、はい、その水車落としと今ねあのアッパーカットがすごい印象的ですよね。あれいい技ですね。
アッパーカットやってましたっけ？
はい。なんかあの二つで俺、うん、強くなるんだっていう意思を。
あとあの膝十字が僕個人的にはあの印象的です
よね。ああ、ゼインジェイ選手とね、はい、第一試合やった時は印象的でしたよね。はい、膝狙う腕狙うっていうのが。いやそれ考えると今のヤングライオンたちみんな自分たちの武器持ってますね。
持ってますね。みんなそれぞれ、はい、いい選手が揃ってきてますね。
はい。
うん、はい、じゃあそしてですね、はい、ここでですね、
うん、
1回目2回目を聞いたファンの方からですね、たくさん今メールが来ております、
ね。あら、だってまだアンオフィシャルですよね。メール、メールくださいって言いましたっけ？
言いました。
あ、言いましたか。
あとなんでしたっけ、クリアファイルのプレゼントもあった。
ああ、そっかそっかそっか。
なんでちょっとですね。
でもまあ正式にこの上村優也のヒートストームステーションのコーナーにはなってないですよね。
そうですね。
はい。
なんでちょっとあの反響をちょっと村さんにちょっと。
あ、わかりました。
三通ほどちょっと。
こちらですね。
はい、
はい、はいはい。じゃあ読まさせていただきます。はい、まずは小松菜定食さん。
はい。
気づけば。アフタートークまで楽しく拝聴しておりました。ここから始まる村田さんと上村選手の化学反応に期待しております。アフタートークで深夜のワープロ見ていられない説、あ、見られてない説の話題が出ましたが、うん、何を隠そう私も深夜のワールドプロレスリングを見てプロレスに出会い、うん、見事にハマった身です、
うん、
当時の北海道では約1ヶ月遅れで放送しており、1月にベストオブザスーパージュニア27決勝。
1月。
え、ちょっとおかしいっすね。
ほんとだ。
うん。
だいぶ、
だいぶ遅いですね。再放送レベルの話ですね。
まあまあ
まあ、まあまあまあまあ。高橋宏夢選手対デスペラード選手を見て、深く感銘を受けました。ちなみに放送時間は深夜2時から3時ぐらいですと。地方局あるあるですね。上村選手とハマった経路が同じで思わずメールしましたと。
ありがとうございます。
はい、ねえ、この話題もありましたから。
うん、
ね、続けていって
みましょう。はい。はい、次は、クワさん、
はい。
ヒートストームステーション開局おめでとうございます、はい。ポッドキャストシリーズでは初となるアフタートークはとても面白かったです。録画したワープロを再生したらゴルフでがっかりはワープロ視聴者あるあるですね。うん、ちなみに金曜8時の生中継はフィニッシュまで中継が入らなくて気になって仕方がないというのもあります。ぜひこれからも楽しい、そしてワクワクさせるトーク楽しみにしています。あとプレゼントにマシモさんのサインは欲しいです
と。お、
ほら来た。これね、ざっと目通したんですがねこの桑さん以外にも同意見がチラチラと、
これはもうねネタですよ皆さんね。
いやいやいや
いやいやいや。
ちなみにですね、もうあの発送しました。
あ、
ああ、
なんではちょっとね書いてあるかどうかは。
お、
お、
ついてからのお楽しみと、はい。
ぜひちょっとね
確かめてください。はい、ご報告お待ちしております。
はい。
ミーさん、大好きなユウヤ選手のヒートストームステーションの記念すべき初回、とても楽しく拝聴しました。ユウヤ選手の笑い声を聞いていると元気が出るし。顔が見えなくてもあの太陽のような笑顔が簡単に想像できました。村田さんとの掛け合いも最高です。今後の配信がとても楽しみになりました。期間限定とは言わず、ぜひ長く続けてほしいと思います。よろしくお願いします。私は優也選手の試合はもちろんですが、まっすぐで熱い気持ちが伝わってくるマイクも大好きです。
お、
いいですね。ぜひそのままの優也選手でいてください。ハートマーク、これからもハートを熱くさせてもらえるのを楽しみに応援していますと。
はい、
いうことで、
はい、たくさん来てですね。
ありがとうございます。
すごいたくさん来て、皆さんありがとうございます。
随時また紹介していきたいと
思
います。
はい。
はい。
いやー、頑張りたいですね。
いや、頑張りましょう。
はい。
うん、これは嬉しいですね。
でもいいですね、この皆さんのちゃんとね、はい、内容を聞いた上でのメール。
はい。はい、これはね、すべて村田さんと今、上村さんにお渡ししてますので、
うん、
はい。
ちょっとね。
また後で。じっくり、はい、
いや、これ最近ご覧になった方はね、この桑さんのメールで、うん、ちなみに金曜8時の生中継はフィニッシュまで中継が入らなくて気になって仕方がない、
うん、
もう今の時代の金曜夜8時って言ったらリターンズじゃないですか、う
ん、ああ BS の、
はい、BS の
BS、
はい、まあ9時になったりしましたけども、はい、だから真下さんとか私の世代ですよね。
そうですね、
本当の金曜の夜8時。
40代から
50代。
はい、桑さん の, あの世代がバレますね。
まあ生中継 で,
そう
です
、ね。
本当あの時間に地上波で生中継ですもんね。ねえ。なんか試合の途中から始まったりしましたもんね。
しました。
はい。で、本当にそのフィニッシュがメインイベントの途中で終わっちゃったりして。で、昔はあのほら、なんで、スポンサーの提供、
はい、
この番組は、何々、何々っていうので、てるるー、てるるーって、てててててって音楽とともに、その提供のバックに、
そう。
試合が、今行われてる試合が流れて、
終わり。
猪木さんが演説切りバーンやって、ワン、ツー、スリー、チャーっていうのが、ギリ入って終わるとかありました。
そう、スリーまで入って終わればいいですけどね。
はい。
ワン、ツーって切れたら、あれってなって。
あとは、あとは、中継、その、提供になったら、藤波さんとかがもう手挙げて終わってるとか。ああ、勝ったんだ、何で勝ったんだろうとか。
ありますね。
はい。ほんと生中継あるあるです。そんな時代を。
逆にそれって時間が余りすぎてとかないんですか？終わって。
ああ、でもそういう場合は、それこそ、古舘一郎さん、
はい、
当時は山本小鉄さんとか、はい、あの、振り返りトーク、
あ
ー今でもワールドでもやってますけども、
はいはい、うん、さあ、ね、まさにやってる振り返り、
うん、今日の戦いでしたが、小鉄さんいかがだったでしょうか、うん、つって、はい。で、あの、放送席の後ろに、あの、地元のちびっ子たちが、わーわーって来て、テレビに映ろうとして。
あ、そうか。
はい。
そういうのがいいです
ね。そういうのがありましたね。うん、インタビューってありましたっけ試合後の。
いやー、めったに。
めったになかったですよね。うん。
あの、バックステージのコメントって、いつぐらいから出始めたんですか？
確かに。確かに、それは結構、あんまりなかったですよね、昔。
試合前の、控え室インタビューとかあったじゃないですか。
あ、はいはい、さあ、今日は、みたいなね。
そう、うん。それこそ伝説になっているね。
はいはい、
あの、猪木さんが、
はいはいはい、
戦う前から負けることを考える奴がいるかつって、張り手したりとか、はい、橋本さんの、時は来たとか。
結構あれ出る直前ですよね。もうガウン着てなんか、は
い。そうそうそうそう。今もね、ほら、格闘技とかもあるじゃないですか。
ありますあります。
こちら、内野選手の控え室前に来ております。
うん。
で、後ろの方でちょっとアップしてる。
はい。はい、
プロレスでも試合後インタビューって、インタビューというか試合後コメントか。
いやー、確かに。ちょっと、これはちゃんと調べて
もらって、ね、うん、そうですね。
あんまり確かにそうですよね。
うん、
上村さん見始めた頃ってありました
？ 2010 年ぐらいから見てるんですけど。
あ、それは
2010年はありましたね。
ありましたよね。うん、
はい。
あと、やっぱ雑誌の、
はい。
マスコミが、紙媒体のマスコミが、やっぱり終わった後、話を聞きに行って、そこでコメントにして、うん、試合後の何々選手はこういうことを語っていたって記事が出るけど、いわゆる映像媒体では、なかった気がしますよね。
やっぱ YouTube とかがこう、表に出てきてからですもんね。
アメリカンプロレスの影響ですかね。
アメリカンプロレスってでもあります。
いや、あの、試合が終わって、結局その後なんか、
まあ、
バックステージになだれ込んで、来週ぶっ潰してやるとか、はいはいはい、
ちょっとこれはね、調べます。
調べましょう。う
ん、あの僕が、僕2009年に入ったんですよ、あのこの会社。それはもうありましたね。
うんうん、私も、2000年代、侍 TV で始めたんで、ありましたね。
どっかでそういう、あ、まあ、よく聞くのは、どこかの、タイミングで現場監督が昔ってその控え室にマスコミが入れたんですよね結構でそれをシャットアウトした時があって試合後にだから控え室に入って今日の試合それが多分できなくなってオフィシャルにこうもしかしたらその場を設けるようになったのかもしれないですよ、ね、
うーん
でもここまでそのいわゆる動画を撮ってみたいなことっていうのは
それこそあの犬軍団のビール持ってこいとかも、ね、あれ試合後ですもんね。
あれどっちかというとこう控え室っぽい感じです
ね。そう、う
ん、犬軍団
広斎藤さん、
とかあと小原さんとか後藤さんとかがあのめちゃくちゃやった時代があってであのチャンピオンになったのになんかビールがないっつって怒って
ああなんかそれ見たかもしんないっす、
は
い、
でやっぱ試合後なんですよ で、そこにやっぱテレビカメラが入ってて、はい、その様子を撮ってるっていうのはあったんで。
2000年、ちょっと前ぐらいですかね、それ。2000年ぐらいですか。
うん。
そうですね。ね、ちょっと。これ、調べます。
はい。答えが出ないから。
はい、
そうですね。はい。はい、ね、まあ、そんな話で。
話が、
いやもうね、全然ね、予定されていた話をしないというですね。
本当っすね。
はい。
このせっかくなんで、この、ちょっとオスプレイ戦。
あ、そうなんです。まあ、ヤングライオンの話からつながりますけども、はい、まあ、ヤングライオンとも戦いつつ、この前、両国ですか。
はい。
ウィル・オスプレイ選手と、肌を合わしましたが、
はい。
いかがでしたか。
まあ、印象に残っているのは、とにかく動きが早い。
うん。
うん、展開も早い。っていうところですね。うん。でもまあ、最後っていうかまあ、僕が戦ったことあるのはヤングライオンの時だったんですよね。とか、地方の6人タッグとかで戦ったことあるんですけど、やっぱその時と比べて、まだ分からないです。あれだけしか、
うん、
あの一瞬しか、戦ってないんで、なんとも言えないですけど、
うん、
でも、もっと戦ってみたいなと思いました。
うん、
もっとオスプレイ選手と戦いたいなって、そういう、こう、気持ちが芽生えましたね、
うん
うん。どういう試合になるんだろうっていう、うん、そういうの思いました。
で、あと、ちょっと真壁選手と、
はい、
相当、バチバチやってますね。あ、
そうです。はい、そうですね。今、でも、これはですね、1000シリーズ、僕ずっと真壁さんと当たってたんですよ。
はい。
毎試合真壁さんと当たってて、で、僕は、プロレスにハマったきっかけっていうのが、真壁闘技対中村俊介の G1 クライマックス決勝戦だったんですね。だから、もうあの時みたいな、なんかこう、ギラギラした、ね、かっこよくて、ちょっと怖い、真壁闘技っていうのを、僕が、出してやろうっていうね、そういう気持ちで、こう、突っかかっていたりしてたんですよね。うん。そしたらまあ、ね、皆さんもご存知の通りね、ああいう感じになって。はい、
まあ、なるでしょうね。
はい、まあね、もう、あれ以降組まれてはないけど、でも今後も、ね、もしかしたらそういうチャンスがね、巡ってくるかもしれないんで、うん、うん、その時のために、
うん、
そういう、ね、やっぱ、いいんじゃないですかね。
いや、私もだから、ポッドキャスト収録直後でああなったんで、はい、ここで繋がったって、
そうですね、
なんか胸が熱くなりましたね。
はいはい、でも、別にあれなんですよ。普段から、真壁さんとこう、バチバチ、仲が悪いとかそういうわけではないんですよ。
もちろんで、
はい。
本体ですか。
そうそう、本体やし。でも結構真壁さん、僕、付き人とかもやってたんで、はい。洗濯係とかやってたんで、結構僕もこう、なんていうんですかね、心許し部分が あるんですよね。はい。だからこう、安心、信頼っていうか、なんか安心して僕もガツガツいけるというか、
うん。
まあ試合が終われば、リング降りれば、ね、本当にいい先輩っていう感じなんで、うん。大丈夫です。
いや、でも、
大丈夫ですよ。はい。
がっちり。いつかね。
いつかやりたいですね。はい、本当に。ね、はい。いや、その、ね、はい。
これ夢の数です。
その、いつかシングルマッチやりたいという気持ちから、僕もそういうね、行動をとってたんで、その日が来るまで、ね、また楽しみにしておきたいですね。
はい。
はい。
はい。というわけですね。そろそろ。
あ、もう
時間が。はい。
ちょっとまだ
来てしまいました。
喋りたいことあったんですけど。
は
い、じゃあ次にしましょうか。
そうですね。あと、アフタートークが。
アフタートークもあります
し
ね。
はい。ありますし、あと、改めてですね、この番組、隔週木曜日。
そう。これ大事なこと言い忘れてた。
はい。17時頃。
はい。
に。
17時頃。
なりました。
はい。本編は無料配信でございます。はい、
で、同時に番組のアフタートークも配信されますので、はい、こちらは、スマホプレミアムで。
そうです。
はい、この二段構え方式。
有料サイトで同日配信いたしますんで。
はい。
まあ、全部楽しみたい方はぜひ。
そうですね。
NJPW スマホプレミアム。
はい。
ご加入ください。
はい。
はい。というわけで、じゃあね、最後、今回も、
はい。
締めくくっていただ
きます。それでは、本日も村瀬さん、マジモさん、ありがとうございました。
忘れてました。
なんて言ってましたっけ、どういう締めでしたっけ。
いや、通常の締めをここなんですか。はい、はい、
通常の締め。
マイクの締め
でした。そう。上村優也のヒートストームステーション。視聴者の、視聴者じゃないな。リスナーのみんなのハートを熱くするのは、この俺、ヒートストームだ。おっしゃ、ありがとうございました。